それでは通告に基づきまして、質問させていただきます。一つ目は、異能継続支援事業についてでございます。昨年は過去にもない異常高温渇水による農業被害が全県的に今発生し、稲作の等級低下により、それに伴う経済損失は、5兆から10ヘクタールではですね、80万から160万円の収入損失となっており、異能に拍車をかけるような大変な事態になっておることは、ご承知の通りだと思います。現在の米価は需要と供給の関係からいたしまして、一時時期より30ないし 50% くらい低下しており、平年でも厳しい環境での経営が余裕なくされているわけでございます。このような環境の中で、その当局から新対策金を3860万円交付されましたことは、大変ありがたく高く評価されております。今の稲作農家の経営は、再生産可能な価格転嫁ができないことが大きな障害になっているわけですが、少なくとも最低限、60キロあたりですね、2万円以上しなければならないと言われておるわけでございます。一般企業の経営はですね、売上金、収入金から経営を持続可能にするために、まずもって材料費、人件費等々の諸々の経費を差し引き、最後に設備機械等の固定資産の償却を毎年、積み立て、設備機械類の更新に備えていくわけでございますが、現在の稲作農家は、機械設備等の償却費、積み立て金ができず、その積み立て金をですね、積み立てたとしても家計に仕向けて、一家の家計をやりくりしているのが現状です。よって、機械等が対応の人数が消えたり、故障したところで、新しく機械を導入しようとしても、固定資産、償却費の積み立て金がないわけでございますので、それを持って食べているわけでございますので、別段貯金があるわけでございませんので、この時点で異能となるのが今の農家の実態でございます。昨今農業はですね、危機的状況にあると言っても過言ではないかと存じます。このような環境の中で、前段に申し上げました、異常高温渇水支援金はじめ、中止と振興策をいただき、評価申し上げるわけでございますが、しかしながら、この銀貨消費税が示せない現状を鑑み、その独自の支援対策をご検討いただきたいと、存じ上げるわけでございます。特にですね、国や県の異能支援事業で要件を目指すことが難しい自立経営農家でしょうかね、がですね、がなかなか厳しいわけでございますので、その独自の政策パッケージを検討していただきたいと存じるわけ、申し上げるわけでございます。一例でございますけど、松坂牛で有名な三重県津市ですか、異能継続支援事業として、1億3000万円の予算で、その内容を多岐にわたっております。例えばこの地域も棚田の関係からして、小規模な小型耕運機の補助や、あるいはまたの小さい田んぼがあるでしょうか、補助の設置、景観の除去にも支援を行っているわけで、地域に寄り添った支援を行っているということでございます。 あるいはまた耕作条件、不利の農地を買い受けた、認定農業者は、農業者または、飲農組合に10払たじ4万7千の支援を行っております。当村も農業振興対策に趣旨と配慮いただいておりますが、今の農家危機状況を汲み取りいただき、新事業をさらにブラッシュアップしていただけると、存じ上げます。村長のご見解を伺います。二つ目でございますが、害獣対策の現状と今後の見解でございます。昨今、イノシシはじめ、ハクビシン、さまざまな害獣が、被害が深刻になってきております。この被害は、一年間いろいろと苦労して栽培した作物がようやく収穫、販売可能な時点において一夜にして破壊されるものですから、栽培者の方々の心臓は破壊しられないものがあると存じます。その対策にも趣旨と配慮されておりますが、その対策には業友会の活動が大変ありがたいわけでございますが、この大切な業友会も、消防団と同じくなかなか入会する方が昨今少なくなっているとの報告が、どの地域からも、隣近所の市町村からも聞いております。当村も類似した外境と存じ上げます。これらの要因は人口減少に加えですね、特に銃の習得をはじめ、その維持管理にもかなりの費用とお金と時間が必要とされるわけでございますので、でございます。しかしながらですね、そっとしていくと銃を撃てる人を確保しなければ、この先にもイノシシ等の大型の動物に対抗できなくなってしまうことでございます。これらに対処しなければ、地域の農業者の被害がさらに心配されるわけでございます。このような環境に鑑み、猟友会の民間ボランティアのハンターによる、頼る、現状は限界に近づいているとの認識で、各市町村自治体ではかなりの報酬で、ハンターを要請したり、あるいはまた自治体の職員、公務員の皆さんからもお願いして、公務員ハンターを要請したりしている各地域が出てきております。このような現状に抗議をいたしまして、農業被害を食い止め、害獣の個体増加を阻止するためにも、さらに充実した対策を求めるのでありますので、このような観点からして、現状の害獣対策と、猟友会等の支援対策などの今後の拡充対策の見解をお伺いいたします。以上です。
答弁を求めます。村長。
それでは石川議員のご質問にお答えいたします。まず営農継続支援事業についてでございますが、現在農業を取り巻く環境は気象変動による生産環境の不安定化をはじめ、物価高騰による生産コストの高止まり、輸入に依存する化学肥料から国内有機資源への回帰など大きな過渡期にあるといえ、とりわけ農業の担い手の減少は議員がご指摘のとおり非常に厳しい状況があるというふうに認識をしております。村の生産者を対象とした令和6年2月のアンケートでは、70歳以上の生産者は 46% を占め、後継者の有無を聞いたところ、全体の 68% が現在、後継者がいないと回答しており、5年後、10年後には農業者が急激に減少することが懸念をされております。 このような状況を共有し、これからの地域農業、農地利用をどうしていくべきかについて、地域全体で考え、決めていく地域計画を現在、各地区で策定を進めており、その地域計画の中で、地域内の農業を担うものを定めていくこととしております。村といたしましては、それら地域農業の担い手が安定的な農業経営を持続できるよう支援に取り組んでいるところであります。具体的には、生産者の設備投資を支援するため、農業者支援事業を村独自の支援として制度化しております。農業者支援事業につきましては、スマート農業や持続可能な環境保全型農業、園芸作物の生産拡大のための設備等を導入し、生産性の向上や販売促進を図る生産者の取り組みに対し、事業費の2分の1、50万円を上限にし、支援をしてまいりましたが、これらに加えて、令和6年度からは、昨今の気象変動による米の品質低下や、増加傾向にある耕作放棄地の解消にも対応できるよう見直しを進めているところであります。併せて、新規参入や省力化に向けたスマート農業の展開が促進されるよう、弥彦農業村民会議などの声を聞きながら、頑張る生産者に対する支援を強化してまいりたいと思っております。次に、害獣対策の現状と今後の見方についてですけれども、村でも昨年、イノシシによる農作物被害が初めて確認をされ、先月末には同一の圃場で再度被害が報告をされております。自家用野菜、いわゆる家庭菜園の鳥獣被害は多数あると認識しており、今後の鳥獣被害の拡大は、生産者の減少とともに大きな懸念の一つとなっております。農作物被害の防止のため、有害鳥獣対策は弥彦村猟友会に委託をさせていただいており、重機や箱罠等を使用した捕獲を実施しており、令和5年度には鳥類を92羽、ハクビシン等の中獣類を6匹、イノシシ2頭を捕獲していただいております。令和6年度の猟友会に対する予算は、委託料として年間50万、捕獲資材購入経費として10万円を計上しております。また、委託料については、喫緊の課題である担い手確保のため、令和5年度から担い手育成業務を加え、10万円を増額をしております。これにより新たに1名が、罠および重機による狩猟免許を取得し、令和6年度中に猟友会に登録する予定と伺っております。しかしながら、猟友会とともに取り組んでいる農作物被害防止のための鳥獣対策は、あくまでも対処療法的な対策であります。国も鳥獣被害対策として、鳥獣の捕獲による個体群管理、侵入防止柵の設置や追い払いの侵入防止対策、緩衝帯の整備や餌場、隠れ場の管理の生息環境管理を三本柱としており、それらの活動を地域ぐるみでいかに徹底できるか、対策の効果を大きく左右すると示しております。村といたしましては、引き続き弥彦村猟友会への支援や、有害鳥獣駆除の担い手確保に努めるとともに、捕獲以外の侵入防止や緩衝帯整備などの実施方法について、検討をさらに進めてまいります。以上で答弁を終わります。
再質問ございますか。はい、石川議員。
答弁大変どうもありがとうございました。まあ、村長の答弁の中に、50万円で要するに2分の1の補助というのがありましたけど、これらについて今少し具体的な手法等をですね、農林課長の方からお聞かせになりたいと思いますが。
農業振興課長。
はい、それではあの、50万円2分の1の事業補助につきまして、八彦村農業者支援事業補助金として、制度化しております。毎年ですね、農業者の皆さんに周知をした上で、事業展開をしておるところでありますが、補助対象者としましては村内に住所事業所を要する農業者であること、個人農業法人さまざまあるかと思いますが、農業者の組織する団体、3名以上が組織する団体にも補助対象としております。補助額につきましては先ほど議員おっしゃられた通り、補助率は2分の1で補助上限は50万円としております。補助要件といたしましては、スマート農業だったり、地域の有機資源を活用した持続可能で環境保全に有益となる農業を実践するもの、また園芸作物の生産拡大や生産性向上、販売拡大に資するものとしておりました。令和6年度の事業といたしましては、そこにですね、この気象変動の状況に対応するため米の品質向上に資するものや、増加傾向にあります遊休農地だったりですね、また耕作条件が悪くなって誰も今受け手がいないようなところを、仮にこう新規就農の方が受けた場合の補助事業、そういったものを制度化できるようですね、現在検討を進めておるところであります。以上です。
石川議員、
大変どうもありがとうございました。そうですね、皆さんがご答弁なさったとおり、当村もですね、現在130名程度の方々が農業を営んで、稲作、枝豆、果樹、畜産などを営み、八彦村の農業を支えておるわけでございます。まあ、村長の報告にありますとおり、平均年齢が70歳で、後継者がかなりいないというような聞いてもあるようでございますが、この多くの方々はですね、八彦村農業を支えているわけでございますので、団体に違って、県の補助事業などはなかなかハードルが高く取り組みないわけでございますので、先ほど申しました支援事業をですね、さらにこうブラッシュアップさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。まあ、よく農業者は政府ご送信なのを言って農家を守られているというようなことをメディアなどはよく報告しますけど、まあ、東大の鈴木博信先生にの調査に言いますと、欧米の農家蓄積謝礼などは欧米の半分以下だということをおっしゃっておりますので、ちょっとこの点も含んで、いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そして八彦村はなおかつ受農者の少ない村になっていただけるようお願い申し上げるわけでございます。2番目の鳥獣被害でございますけど、まあ、最近イノシシばっかじゃなくて猿とかまた鹿ですね、これらも非常に出ているというようなことが噂されておりますので、特に公務員班集落はなかなか若手がなりたいというので、公務員ハンターなどを自治体が取り組んでいるようでございますので、八彦村もぜひ取り組んでいただきたいなと考えているわけでございます。まあ、ちなみに隣の八彦山の裏という望みですね、その地の状況どんなでしょうかと思って、長岡の農人会で問い合わせになったら、今のところ望みの方は、出荷などはいないそうでございますけど、まあ、隣の出雲崎とか海岸の方にはかなりの被害が進んでいるというようなことで、まもなく八彦さんも準備しておいた方がいいですよというようなことを言われておりますので、合わせてよろしくお願いいたします。以上でございますので、よろしくお願いいたします。以上です。質問があります。